こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。新曲を1曲、街頭更新という曲です。お金はないけど外差し出すよ、君の手のひらはちょっと冷たいな、日付のない今日に繰り出そう、僕らの街。約束を過ぎてちょっとしぼんだっても、君を見つければふっと緩むよ、日付のある言葉はみんなその日を待ってる。鳴らしダンスを踊ろう、僕らの街。傘を握る手は今日は硬くても、歌が見つかればパッと開くよ、季節が来た花をかざそう、僕らの街。日付のない今日に繰り出そう、 The time they are a changeが来た花をかざそう、 The time they are a changing。 街頭更新っていう曲をやってみました。先日村上春樹さんのスピーチを、についていろいろ喋ったんですけども、メールいただきまして、最近ポツポツ新しい方からメールをいただくことがあるんですけど、これも、初めて、いただいたメールですね。はじめまして、突然メッセージをお送りすることをお許しくださいというわけで、大木さんからいただきました。エルサレム賞受賞のスピーチについて、まあいろいろ書いてあるんですけども、ちょっと途中から読みますと、聞いてみて思ったのは、他の方々が拾っている箇所と全く違う、また違う部分に反応しておられるのが面白いなと。それは実は僕がスピーチ全部を読んだ時にちょっと引っかかったところでもあったけど、どう解釈するべきかはよくわからなかった箇所だったので、この方のご意見を聞いて、なるほどねと思ったのです。まあ、この方というのは僕の、ポッドキャストを聞かれたということで、それはここに来た理由の一つが、あまりにも多くの人たちに行くなと言われたからという部分、そしてお父さんのことについてのくだりです。特にお父さんのことについては小6とその翻訳には全く出てこなかったので、ちょっと意外だったのです。そしてこのくだりをカエルさんは小6した記者が多分聞き違えたと思われる The Dignity of the Individual Soul というあたりにつなげています。ディグニティがディビニティに聞き間違えられたということは、僕にとってはちょっと落胆するようなことだったのです。神聖、神のせいですね、神聖という言葉が彼の地の人々にどのように訴えかけるのかにすごく興味があったので。しかし今回のポッドキャストを聞いて、この部分の引っかかりが取れました。村上春樹がどのようなつもりでスピーチしたのかは分かりませんが、細間さんの解釈は僕にもすんなりと受け入れやすいものだったと思います。いずれにしても今回のスピーチは多様な解釈を許容するものではあるけれど、絶対受け止めてほしいメッセージというか、伝えたいことの真のようなものはしっかりあると感じます。お父さんのくだりがそれを補強しているように思いました。今度はそれを受け止める我々の番だという気がしないでもないのですが、さてさて。というわけで、いろいろ書いていただきました。ありがとうございます。そうですね、僕実はその今のメールの中で知らないことがあって、The Dignity of the Individual Soul というところを、誰かの記者がディビニティに聞き間違えたんですかね。ディビニティっていうと、こう、神聖、神様的な性質のことをディビニティって言いますが、インディビジュアルソウルにザ・ディビニティがあるっていうと、個人がこう神様めいてくるわけですよね。それはちょっと言い過ぎな気もする。実は僕訳してからあちこち見に行ったら、随分とこのスピーチの翻訳がいろんなバージョンが出ていてびっくりしたんですけど、なんかちょっともう本当に翻訳祭りみたいなことになってて、本当にいろんな訳が出てます。いい訳もあると思いますね。でまあそうやな、こういうのって数が出てくるとそれなりに淘汰されるというか、見比べると、ああ この人はここ訳してないなとか、この人はここうまく訳してるなっていうこうのが出てきて、だんだんこうどういう話だったのか落ち着いてくると思うんですけど、まあそうですね、僕もあんまり完璧に訳したとは言い難いんですけども、まあ気をつけて訳した方じゃないかなと思います。あんまりいい訳してないですね。で、ディヴィニティ・オブ・ザ・ソウルだったらどうだったかっていう話なんですけど、ちょっと面白い問題ですね。実はソウルということ自体が微妙な言葉で、僕は魂って訳したんですね。心って訳してる人もいますね。もちろん魂っていうとちょっと強いので、心ぐらいが落ち着いていいのかもしれませんけれども、彼のスピーチの中には別にエッグ、卵という言葉が出てきます。で、僕はやっぱり卵っていう言葉が出てきた以上は、ソウルは魂だなと思ったんですね。で、そこには例えば魂詰めという問題が入ってくる。つまりお父さんが念仏をずっと唱えてはるっていうのは、いわば鎮魂だと思うんですけども、魂を沈める、それは卵を沈めるということにもつながるような気がしますね。言葉の音の問題ですけどね、魂っていうから卵とつながる。まあ真っ向臭い言い方をしますと、僕はそのお父さん、中国戦線から帰ってきたお父さんっていうのが一種のそのより代になってるんじゃないかなっていう気もするんですね。魂がこうふわふわ寄り添ってしまうような場所、人としてのお父さん。まあお父さんが中国でどんな経験をされたかということに関して、村上春樹は問い詰めてませんし、お父さんもそれをおそらくは言わずに亡くなられたんでしょうけども、それは問わなくてもおそらく村上春樹さんには分かった。それお父さんにまとわりついている死の影というのが非常に体感されたと思うんですね。こういうことって霊魂はいるかとか、お化けはいるかとか、死者は見えるかとか、そんな単純な問題は置いといて、体感してしまうと、もうそれはありありとあるものプレゼンス、になるわけですよね。おそらく 村上春樹という人はその The Presence of Death について書いている。なぜそれがプレゼンスになってしまうのか、なぜお父さんの周りでプレゼンスになってしまうのかということですね。あのそれと卵という問題、魂という問題がつながっている。だからこう村上春樹がインディビジュアルといえば言うほど、ソウルといえば言うほど、ディグニティといえば言うほど、つまり、それが一つの子である、こう一粒一粒の塊であるということを言えば言うほど、その壊れやすさが逆に顕在化するような気がしますね。僕は大きなものじゃないんだ、一粒なんだ、一つなんだ、それはしかも非常に柔らかい、壊れやすい殻で保たれているソウルなんですね。ディグニティっていうのもそうですね。尊厳といえばそうなんだけど、尊厳っていうようなこうかっちりした言葉では守りきれないような、逆にその壊れやすさにおいてかろうじて、硬さというか尊厳が現れるような、壊れやすくないものって別に尊厳とかいう言葉を使わなくて実はいいんですよね。壊れ安くないものはほっといてもありますから、そこに、ずっと未来永劫存在し続けますからね。そうじゃなくて壊れやすいものにこそディグニティがおそらくは必要、インディビジュアリティとかイリスプレイサブビリティとか、壊れやすいものだからそういう属性が出てくるんですね。このニュアンスというのはすごく難しい。僕たちはこう何かを言い募ろうとすると、こう自分がどれだけ壊れにくいものか、どれだけ反論を許さないものか、どれだけ正しいかっていうことを、主張してやまないわけですけども、実はそういうこう自分がいかに正しいか、自分の解釈っていうのが、いかに他の人に優れてるかということを言い募れば言い募るほど、ディグニティからもインディビジュアルからもフラジャイルからも離れていくんですね。このその自分は間違ってるかもしれない、自分はここにいないかもしれないこと、自分が壊れていたかもしれないということ、それを認めるところから話を始めなければいけない。これはまあスタートポイントであってあくまでゴールではないですよね。だからゴールを示したい人、旗色を鮮明にしたい人にとっては非常に歯がゆい議論だと思うし、何を眠たいこと言ってんねん、ぐちゃぐちゃ言わんと早く結論言えって言われるかもしれないけど、そうじゃないんですよね。僕らにとって重要なのはどこから始めるかであって、どこにたどり着くかっていうのはむしろそのどこにたどり着くかが見えれば見えるほどそのゴールっていうのは危うい、実は正しすぎる、そこ以外にどこにも行けないようなゴールなんです。僕らが自由であること、どこへでも行けるっていうことは、僕らはいないかもしれない、ここにいるということ自体が壊れやすいことなんだっていうのを認めるところからおそらく始まると思うんです。それじゃまた。